こんにちは、スポマンジャパン第16回でございます。
16回、
来ました。いやゴールデンウィークですね。もうそろそろ、はい、世間は浮かれておりますが私は休日出勤もする予定でよっ来た非常に痛い感じなんですけど、The show must go on ということでスポマンジャパンは休日出勤しようがね、続いていかなければいけないと。おかげさまで5300ぐらいダウンロードが来て増えてますね。
素晴らしい。
面白いもんで日によって急に40ぐらいダウンロードがあれば翌日ゼロになったりとですね、不安定なもんで、どうも iTunes のランキング見てるとゼロを出すとよろしくないみたいな
大事です
ね。なんとか1位あるとねだいぶ違うみたいなんで、
毎日誰かがね、こうダウンロードしていただけると
。いやー本当に、Facebook ページもおかげさまで、189ぐらいかな、もう200が見えてきた感じで嬉しい限りでございますね。ありがとうございますね。いいね。いやそんなにねこの番組を追いかけてくれる人がいてい
いね
いいねと。
いいね。
はい、世の中いろいろ起きてるんですが、今日は、ちょっとキンキン、ちょっと間隔を空けて、次回は送るんで、なんと久しぶりにゲストが決まったので、次回お楽しみに。5月の頭予定ですね。
次回のゲストの予告。
ゲストの予告。はい。
今回は
もう残念ながらまたかよっていう、ベラベラ喋りますが、一人だろうが何だろうが、ザ・ショー・マスト・ゴー・オンということで、世の中、いろいろ起きてます。いろいろスポーツの世界起きてます。
何から？
と今日は、何種目か、やっていきますが、一つは NBA が。ね、ムーキーさんが熱く、ロックアウトの解説から始まった、短いシーズンの NBA の、レギュラーシーズンが終わりまして、なんと記録が出ました。お史上最低勝率
最低勝率
1割飛んで6厘
え1割飛んで6厘
来ましたよ。これがですねNBA で、最もではないんですが、まあ、近年の NBA で、ほぼほぼ、最も優勝回数が多いオーナー、まあ、現役時代ですね、マイケル・ジョーダンがオーナーを務めるシャーロット・ボブキャッツ7勝59敗これはねもうぜひ、100敗するんじゃないかとか、イチローの打率より低いんじゃないかと、もう冬の時代を過ごしていた横浜ファンにねすごく勇気が出る話なので下には下がいると前へ進むんだと熱い監督とともに。いくらベイスターズが弱くても1割飛んで6人。
ピッチャーの打率いかじですかそれ。
これなんでしょうね。これ106ってなんかボーリングの二次会のなんか会社の先輩のスコアかみたいなね、会社の上司がおかしいな昔は130ぐらい出てたのにななんて言いながら、いますよねそういう上司とか先輩、
ギリギリ
そう100いって危ねえみたいな、でもちょっと内心ヒヤヒヤしてんだけどこうたじろいじゃいけないみたいなねそんな数字かと思ったらこれ勝率です。うわもうちょっとよくで監督が褒めてますね。途中で今までの、最低勝率が1972年から73年のシーズンの、フィラデルフィア 76ers シクサーズが、82試合フルシーズンで9勝73敗、 うん、1割1分
お
欲しい
欲しい。
でこれ途中で気づいたらしくてチームがーで残り14、5試合でこれは本格的にやべえぞってなって、うん、結構真面目に頑張ったらしいんです、うん、でも普通ね1勝して7連敗とか繰り返してると人間ですからやる気がなくなってですね、うんまあ、だんだん素行が悪くなったり、去年でしたかな、ボストンレッドソックスが
野球の
監督がすごい選手に優しい監督で、だんだんゆるゆるになって、登板予定のないピッチャーがダグアウトロッカーで見ながらなんかついでにビールとか飲んでたみたいな事件があってちょっと問題になってあいつらやる気あるのかと。で案の定レッドソックス去年ちょっとあまり成績芳しくなかった、まあ、大抵こうモラルが低下するんですけどあまりにも悪いと逆に史上最低になりたくないって言ってモラルが向上したみたいでまあちょっとね本人たち曰くなんであれなんですけど、まあ、かなりしゃがり気にやったと。でまあ、ジョーダンはオーナーになっていろいろしでかしてるんですけど、うんまあ、トレードをいろいろ失敗したり、ちょっと怪我人が出たり、高く取ったやつ選手が怪我でダメだったりとか、うんあと過去はですねジョーダンは、クワーメ・ブラウンっていうのを、ウィザーズワシントンのオーナーだった時に、高卒の選手を取って身体能力とスーパーマッチョボディだけ見たらもうやべえんじゃねえかって言うんですけどこれは全く活躍しなくてですね結構オーナーとしてやらかしてるんですねジョーダン様。なのでまあ最近のあれでは最も優勝回数を誇る男ですから6回優勝してんのかな選手でそんなに勝った人間はオーナーでは全くどうにもならないとい う感じでございます。
ちなみにそんな弱かったんですか。
まあトレードがことごとくダメで、うん、恨めって恨めってっていう感じ で特にサラリーキャップを意識してやってるみたいな話もあんまりそういうことも出てこないので、うん、いやーこれ単純にダメなんじゃないですか。ちなみに先月、今月の頭に終わった NCAA 大学選手権の優勝チームがケンタッキーで、これちょっと話飛びますが、こいつらは僕は普通に勝てんじゃねえかみたいな議論もちょっと起きたりとかして、まあ他の NBA 選手がとか NBA の OB がインタビューされていやそれはないといくらなんでもそれは絶対にないって言ってました、はい。ちなみにこのケンタッキー大学なんですがスタメンが1年生3人2年生2人だったんですが優勝しちゃったもんだから、全員もう俺たち NBA に行くって言って記者会見5人で開いてあらよっとって言って大学から出てっちゃいましたね
一気に選手がいなくなっちゃったんですよ大学から。
まあ、もうちょっとマニアックな話すると監督が、キャラパリと言ってですね、リクルート選手を連れてくるのが、アメリカは選手獲得の競争が激しいので、まあ、この前ちょっと不正の話とか、453ページぐらいのルールブックがあるなって話しましたが、この人は、ちょっと黒ではないんですけど、2個去った後に後から、大学が捕まって罰則させられてるちょっと前科ありみたいな。で黒にはなったことがないんで、で必ずこの人すごい新人をガッて連れてくる能力があって、でそのまあねいろんな人に壊れて18歳の人たちが来ると大抵好き放題やって、自己中になったりするんですが、なぜか連れてきて スパルタだっていう話でもないんですけど、うん、一生懸命チームのためにプレーさせるんですよ。うん、で大抵そういうのはこうもうちょっと大学のチームのロイヤリティとか、あそういう価値観とか成長とかして、うん、3,4 年になると初めてチームの方が個人よりも尊しみたいな感じになってくるんですが、うん、なぜか1年目2年目からチームとして機能させるっていうちょっと不思議なコーチですね。でただ1回はマサチューセッツ大学、当時はマーカス・キャンビーがエースでしたね。今ポートランドにいます。で2回目はメンフィス、NBA の今ブルズのスーパースターデリック・ローズを擁して、NCAA で急にいいところまで行って、で優勝はしてなかったんですけど、でただその後彼が去った後に、大学がその違法というか法には触れてないですけど、そのルール上不正をしたっていうんで罰則させられた。ちなみに現在のシアトルシーホークスの監督さんピート・キャロルっていう人間も USC、カリフォルニア大学でアメフトですけど、めちゃくちゃ強いチーム作って帝国作って、うん、で急にポーンってシアトルに高飛びしたら、うん、不正があるよあるよ出てきちゃって、2年ぐらい結構厳しい罰則食らってましたね。なんで、カラパリはそういうすごいコーチなんですけど、あんまりだから人気がないという、嫌いな人は徹底的に嫌いみたいな。なんですがこれ前代未聞ですね。スタメンがいなくなっちゃったんだよ1,2 年生だし全員
来、ね、せっかく優勝しても来年は全然違うメンツ、
ね、本当ですよね。ちなみに一人だけ名前を番組の皆さん覚えておいてください。はい、おそらくドラフトの一巡目になるであろうと、言われてます。アンソニー・デイビス、ヒョロヒョロなんですけど、ポジションはセンターでですね、ありがちな急に身長がとんでもなくボヨーン伸びて大きくなった選手で、まあ、そのためかとってもヒョロヒョロしてるんですけども、ブロックショットがとにかくすごくて、うん、NCAA の300何個あるうちの大半よりもこの人が1年間でブロックした数の方が多いみたいな身長がだいたい2メートル9センチぐらいと言われてでますね。ちょっとルックスがなんともなんかちょっとなんとも言えない感じで、なんか映画に出てくるドラキュラに似てるとか、アメリカなんかそういうちょっと怪獣と比べられたりがアメリカでは遊ばれたりしてましたが、で身長が急に伸びたもんですから、ここに書いてありますね。高1の時に1メートル83、アメリカの高1なんで日本の中3か、フレッシュマンで、で、それが翌年には1メートル93、その次の年に2メートル3で、よくあるんですけれども、ここで膝が急激な伸びで痛くなったりする現象がここで起き、高校を卒業する頃には今の2メートル8、一部の噂ではまだ伸びてんじゃないかっていう説も
まだまだ、
どうするんでしょうねこのまんま。まあ、でまあ、小さあんまりバスケットの経験がものすごい小さい頃からバリバリやってたわけではないんですけど、うん、とはいえガードからプレーを始めてるもんですから、うん、ちょっと普通のドリブルとかそういったスキルもあるので、このアンソニー・デイビスちょっと覚えておいてください。大体の解説者がこいつは大丈夫だろうと言ってますね。 NBA は NFL でもよく高いドラフトで取って失敗するとバストバストって言うんですけど、うん、まあ爆発したというか破裂したみたいな期待されてた、まあ、ドラフト1位でこけた人をバストバストって言って永遠に語り継がれるんですが、 NBA のセンターで体が良くて、さっきのコアメ・ブラウンしかりですけど、背が大きくて運動能力動けてごっつい系は大抵ちょっと危ないんです。なぜなら、ブロックショットとディフェンスとリバウンドは能力だけでやるけど、うん、オフェンスが全くダメみたいなケースが、よく失敗するケースとして多いですね。
なるほど。
ちなみにドワイト・ハワードも入ってきた時はオフェンスはいまいちだったんですけど、彼意外と真面目に頑張る子ちゃんみたいなので、とはいえこの前のニックス戦の前日にクラブでパーティーしてるところを撮影され、ツイッターがなんかに上げられ、それが夜中の2時かなんか、
うんうん、
で翌日の試合はもうボッコボコにニューヨーク・ニックスという中途半端なチームに、タコ負けしてましたけど。まあ、一応ちょっと上手くなったという感じなんですけど、まあ、ちょっとだいぶケンタッキー大学で話がそれましたが、NBA のプレーオフ、いよいよ始まります。でですね、まあ、ちょっとこれムーキーさん呼びましょう、まとめていきましょう。やっぱり我々が予測したことがいくつか当たっていて、怪我人が多かったシーズンで、過密日程もあり、スターも結構倒れ、棒に振った選手も多く、結構波乱といえば波乱の、1年だったんじゃないですかね。プレーオフでそれがどうなるかというのが見ものです。あともう一つ、NBA のMVP2 回取ってるアシスト王、白人のポイントガード、スティーブ・ナッシュ、実はもう40近くなるので、うん、彼今年プレーオフに最後の試合で負けて いけなかったんですね。彼が今後どうなるのかっていうのはちょっと注目しておいた方がいいかもしれません、うん、まだプレーできる、来年やるみたいな方向で言ってますが、さすがに優勝したことがないので、
うん、
やっぱやめっぴって急に言い出すんじゃないかって、私勝手に個人的になんか嫌な予感がするんですが、ぜひ強いチームにあとトレードされるんじゃないかみたいな。だから下手すると見納めにならなきゃいいなと思ってますんで、そんなこんなで、ちょっと、ベイスターズに勇気が出る話と未来のホープと、もう一人はもうちょっと時代の終わりが来ている人の話を、ちょっと NBA、 あとは、次回、
はい、
ムーキーさんにちょっと来てもらってですね、
そうですね、
話してみたいと思います。もう一個ですね、今度移って、今日アメリカで NFL のドラフトがよ
NFL ですね、
はい、行われました。いやー、しかし何度もここで言ってますが、 NFL ほどオフシーズンが面白いリーグはないんじゃないですかね。いやー、で ESPN っていうのはアメリカはケーブルテレビの普及率がすごいので、 ESPN はスポーツ専門チャンネルですけど、この NFL のドラフトを日本でいうゴールデンタイムに生中継しちゃうという。日本のプロ野球はこの前やっと民放がやってましたけど、日中のなんか3時ぐらいかなんかでしたよね、
うん、主婦の人たちも見れる
んです、なんでやねんっていう。ちょっとテレビ東京に勇気出してもらいたいなみたいなところなんですけど、ゴールデンでやっちゃったらみたいな。今年の目玉は、もう散々この前ペイトン・マニングの話しましたが、ペイトン・マニング結局デンバーブロンコスに行きました。我らがティーボー様はジェッツに行きました。でそのペイトン・マニング以来のクォーターバックがアンドリュー・ラック、
ラック、
お父さんがオリバー・ラックといって昔 NFL のクォーターバックだったと。一流ではないですね。スタートしたりしなかったりしてましたが、特別なんかどうっていうこともない 感じではあります。まあ NFL のクォーターバックになること自体すごい、
うん、
じゃあすごいんですけど、当時あんまりあのパス主流の時代ではなかったので、うん、なので英才教育を受けて、スタンフォード大学へ行って、うん、でこの人ハイズマントロフィー、大学の主にオフェンスで一番活躍した人に贈られる賞を取ると思われたら、この前ちょっと話した RG3、100メートルを約10秒算出しましたよね。3ぐらいで、
そうですね、
2か3ぐらいで走っちゃってんじゃないかこの人。ちなみに全米大学陸上選手権の RG3 は400メートルハードルかなんかの準決勝まで行っちゃうぐらいの身体能力。まあ結果的にハイズマンは RG3 が勝ち、パス投げまくるオフェンスにいたので、あの数字だけは彼の方が良くて、行われまして、まあ予想通りというか1位2位で2人が選ばれました。1位がアンドリュー・ラックで、コルツ、ですから散々盛り上がってたペイトンと一緒にプレーするのかトレードされるのかどうのこうのっていうのは、まあアンドリュー・ラックで落ち着いたと。でロバート・グリフィン、3世がいてという感じで、今日はいくつかこれもちょっと別途時間を取りたいと思いますが、注目すべきは、カウボーイズが、ドラフトでトレードでかなり上に上がって、ディフェンスで一番今年いいだろうと言われている選手を、取ってますね。あとはこれちょっと面白いので紹介したいと思っているのが、クリーブランドブラウンズ、2年前のドラフトで、コルト・マコイっていうテキサス大学で、大学ではもう負け知らずぐらいの勢いの、クォーターバックを取って、プロではまあ周りで対戦してる すごく活躍してるわけでもないし悪くもないみたいな、本当に化けるのか化けないのかみたいな言われている選手が比較的ドラフト上位取ったのにもかかわらず、今年1巡目で、クォーターバックを取ってます。でこのクォーターバックの話をしたいんですが、名前はブランドン・ウィーデン、オークラホーマーステートの方だから州立大学の方か、で去年12勝1敗で、まあ、全米でそうですねトップランキングで3位か4位ぐらいのチームの、QB なんですが、この人ですね28歳です。
28歳、
それで、うん、面白いキャリアで、元々ニューヨークヤンキーズのドラフト2巡目で選ばれ、
ヤンキースですか、
ヤンキースでマイナーだったみたいなんですけど、2005年まで野球やってたんですよ。
全然そんなことあるんですね。
でちょっと腕ですかね、肩かな、うん、肘かなを怪我し、うん、野球が終わり、
うん、
不思議ですね、腕が怪我したら
どうですよ、
クォーターバック左手ですかね、どうなんだろう。2007年に、何を思ったか、そのオークラホーマ州立ステートに入り、あれよあれよと、3年生の時から試合に出あのかなり出るようになって、4年でチームを好成績に。
そんなキャリアあるんですね。
やっぱりね、まあ、でこの28歳の新人をしかも一番頭というか成長させるないしは、のが難しいポジションのクォーターバックで取るということは、まあクリーブランドの GM がマイク・ホールグレムといって、もともと 49ers で一時代を作ったビル・ウォルシュっていう、去年かな一昨年亡くなったのかな、天才と言われたヘッドコーチの門下生みたいなので、その後パッカーズでヘッドコーチやって、ブレッド・ファーブ、引退してやっぱ辞めたって言って何度も何度も戻ってきた選手なんですけど、 毎回オフシーズンになるとあいつまた撤回して戻ってくるんじゃないかみたいに話題提供してくれた
宮崎駿さん
みたいにこれが最後ですみたいなねもう言わなくなりましたね。ブレット・ファーブを擁して優勝したりとかしてクリーブランドに行ってる、まあもともとクォーターバックを成長させるのに定評のある人間ではあるんですが、まあじゃあコルト・マッコイは何だったんだよみたいな話になるんで、ちょっとこの人がどうなるのかっていうのは興味深いということと、やっぱりこういうキャリアがアメリカで可能だっていうのはちょっと非常に興味深いなと思ったので、ちょっと皆さんも想像してみてもらえると嬉しいかなと思います。というのはですね、ペイトン・マニングを取った男、デンバーブロンコスの有名なクォーターバックだったジョン・エルウェイも、この人もヤンキーズでドラフトされてるんですよ。この人も内野手だったかな。あと前話したかもしれないですけど、引退を撤回して戻ってきたランディ・モスというワイドレシーバー 49ers に来ましたが、この人は前言いましたね、高校時代ジェイソン・ウィリアムズとバスケットのチームメイトで、もうビデオも YouTube に上がってますが、ぶっかぶかの短パンで出てきてドーン飛んでダンクガコーンかましてましたけど、いろんなスポーツをしてるのでいろんな要素がこうアスリートに備わっていくんでしょうね。だそういう人間が一時はマイナーリーグでプロ野球選手だった人間がプロのアメフトのクォーターバック務まるのかどうか、ちょっと興味深いので、ブランドン・ウィードン、ちょっとこの名前を興味があれば追ってみると面白いと思います。いやー28ですからね、
すごいですね、
まだまだ人生やり直しが効くと。よし俺も頑張るぞ。ね、今日は勇気が出る話が多いですね。ね、さてこれも勇気が出る話かもしれないですね。最近にぎわしてる、そろそろオリンピックが加熱してきました。
はい、
日本のオリンピック好きは異常だと世界でもよく言われておりますが、今日我々が第2回アスリートのソーシャルメディア特集で、ずっとですね、ゲストのブラックプーさんが、ひたすら可愛い可愛い言っていた塩田玲子が池田選手とのあれで、オリンピック内定したみたいです。
あ、おめでとうございます。
よかった
ですね、
こういう番組で取り上げた人が活躍してくれるとい
いですね。
ランキングも上がるかな。いやしいこと言っちゃったりしてね。そうすごいね、急になんかいやしい感じになってすいません。あと水泳の代表も続々決まって、
水泳ね、
北島康介選手やっぱりすごかったですね。
やっぱりすごいですね。
あとは、彼の元々のコーチ平井選手、あ選手だってコーチが育てた寺川綾選手とか、実は美人アスリートネイバーまとめにも寺川さんを先日加えたので、よければ美人アスリートをご覧になってください。
女子の水泳の選手って本当に、ね、綺麗な人多いですよね。
そうですか。
あれ全く今同意してくれなかった。
いや、
あれ
千葉すずが、ね、
千葉すず
走りじゃないですか。
はいはいはい、
その他外人の人間は多いですけど、社長なんか随分誰です。
なんだろう、例えばあの田中さん、
田中雅美、
そうとか、ですか。なかなか素敵な感じで。
そうですか。
あれ、
なるほど。
あんまり賛同を得てない感じです。
ちなみにですね、はい、スポマンジャパンもですね、ネイバーまとめを美女アスリートで一回やってまして、
はい、
ぜひご覧になってください。なんだかものすごいアクセス数です。 まあ、あと番組でも、あのソルトさんが、あのなんか自分の女性の好みも含め盛りだくさん
好みも含め、
あの語ってくれましたが、そうですか、水泳美女多いですか。いや、それ盲点だったな。
あれですね、あのこの人は今もやってないのかな、野瀬さんってね。
あー、野瀬さん、この人見たことありますね。一回テレ朝がものすごい取り上げようとしてましたね、
そうです。あとあれですよ、
このただみんなダメだったんですかね。
なんかね、あんまり聞かないです。上田遥香さん、
上田遥香さん、ああちょっと知らないですね。ちょっとじゃあ今度水泳の勉強しましょう。
水泳ね、
はい。社長泳げんですか、そもそも。
僕はあれですよ、多分ね、もう20年ぐらい泳げないと思われますね。
そうですか。
そうですね。
あ、
でもね、僕はあれなんですよ、あの小学校の同級生が元オリンピック水泳メダリストの、
はい、あ、すごいじゃないですか。
あの源さんっていう、源澄香さんっていう女性で、
はいはいはいはい、
小学校同級生だったんです。
あの源の頼朝と同じ、
源の、そうです、そうです、
小学校の同級生だったんですか。
同じ四国の出身で、
ちょっと番組に出てもらいましょうよ。
今ね、はい、フジテレビにいたらしいんですけど、今はもう田舎に帰ってるみたいですね。向こうで結婚されて。
ああ、そうですか、残念、はい、ちょっと出張費を出せるほど番組はまだ盛り上がっておりません。残念だな。
なんです
よ。いやー、ちょっとじゃあね、スポマンジャパンいいねしてくれたらもうちょっとねそれほど名誉なことはないんですが、ね、
小学生の時に、
はい、
小5で、
はい、
男子女性の体育の先生をはるかにこう上回るスピードで泳いでましたから、やっぱり、
うわ、その先生やりにくい、そうですね、心の広い先生だといいですよね。
あのもう先生もかなわないっつって、もう異常に速かったんで、やっぱり一人だけ。
あ、そうですか。
いや、ちょっとすごかったですからね。
まあ、そんなオリンピックなんですけど、はい、やっぱりこの人が話題になってますね、猫ひろし、猫ひろし論争、
ね、
でこれ為末選手、うん、ハードルの、それこそ 400m のハードルですよね、うん、RG3 と1回走ってもらいたいですよね。ちょっと為末選手には失礼ですけど。
そうですよ、本気です。
いや、でもね、 RG3、 いや、どれぐらい RG3 のスピードが見たいじゃないですか。
為末と比べて
どれぐらい競るのかって。ね、アメリカだとなんかそこ為末選手にお金とか払っちゃって、うん、RG3 にも払って やらしたりとかしそうですよね。ちょっと
ですね、
まあ、その為末選手が、いやいやいや、そんなん帰化するのが陸上界で当たり前で、生きていくためにそういうのやる人もいれば、そんなになんか騒ぐ必要あんのこれみたいなことをツイッターで書いたら結構炎上しちゃって、うん、これラグビーのワールドカップの時も外国の選手ばっかり入れやがってみたいな論争は結構激しく行われてたんですが、為末選手すごくなんていうのかな、ロジカルな思想の持ち主なんで、彼からしてみたらそれが世界、今サンフランシスコかなんかに籍を置いてるのかな、
そうなんですか、
拠点を。まあ、要は世界の相場を見てる人間なんで、大会に出るには二次予選判事みたいな、何言っちゃってんのって感じだと思うんですね。で、例えばですけど、まあ、アジア大会の優勝を最近多いのはアフリカの選手が、あの中東の国、
うんうんうん、
カタールとかに帰化とか、カタールはあとサッカーでも突然帰化させたりとか、で世界記録取っちゃったりとか、マラソンでメダル取ったりとか、あとはイギリスでもそういうのもありますし、あと選手によって二重国籍があるので、まあ、特に若い選手ですね、二十歳になるとどっちか選べみたいな国とかも出てくるんですけど、めちゃめちゃアメリカで育ったけど、どうでしょう、たまたま二重国籍で、 ねえ、もう一つがカンボジアでアメリカで8位だったらそりゃカンボジア選ぶでしょうみたいな話ですよね。だからこれ外国人は基本個人で生きちゃってるというか個がベースになってるのできっとなんだこの論争みたいなっていう感じだと思うんですが、まああと移民の国だったりもしますからね、アメリカとかは、ヒスパニックがもう国民の何割って言ったかな、2割南部がそれぐらいだって言ったのかな、とか、まあまあまあ、人種のるつぼじゃないですけど、ですんで、まあ日本 でこの論争もなんかちょっと全然中身は違うんですが、なんか人々がもっと取り上げたいけど触れちゃいけないんじゃないか感が清武鍋常問題とすごくなんか伝わってくる空気感、タブー感がなんか表のなんかちょっとそういう匂いがして、まあ裏で金が動いたんじゃないかとかいろいろあるも、そういうのもあるので、あんまり正直私はこの動きあんまりピンときてない。でこれを言っちゃうと例えば甲子園とかですよね、オラが町、まあ、例えばマー君なんか、関西人ですからね北海道で高校野球やって、まあ、それでプロになってるんですけど、まあ、越境ですよね、
ダルもそうです
ね、まあ、ダルもそうですよね、関西人ですよね、仙台に行きました、まあ、それを言うなら宮里愛も有村智恵も熊本から東北高校行ったりとか、まあ同じ国内だからまあまあまあまあその論争は起きないんですけれども、
サッカー日本代表とかね、
サッカー日本代表とかロペスとかね、
ロペスもそうです、
いましたし、もっと言っちゃうとトゥーリオもそうですし、ポルトガルの代表だったブラジルから帰化したデコ有名なところですね、ドイツ代表にも黒人の選手いたけど帰化じゃなかったっけな、どっちだっけな、移民の受け入れだった、まあ、とにかくスポーツの世界でこれ日茶番茶あるので、帰化して得るものもあれば失うものもあると思うので、まあ純粋に頑張ってもらうのがいいんじゃないかなという気は私はしてます。唯一気になってるのがお金が動いたなんとかってなっちゃうとちょっとつまらない話になるかなと思って、まあ、それがないことを祈りたいなみたいな風にちょっと思ってます。で逆にですね、まあこれでプロとして生きていく道がたとえあるならば、もうそれは個人の選択でいいんじゃないかなと思います。これがサッカーだろうが野球だろうが何だろうが、だから下手すると野球で日本のプロの2軍にずっといるんだけれども、何でしょう、台湾代表になりたいとか韓国代表になりたいとか、とかアメリカへ行ってアメリカのマイナーリーグで開花して国籍変えてアメリカ代表で俺出るんだってなった場合に、この論争って出るのかしらとか、だから為末選手みたいにそれが当たり前じゃんっていう風な目で見ると、これってそんなに、まあ、意外と逆に生活をしていく上でのチャンスかもしれないですよね、
だから多分あれじゃないですか、その例えば貧しいところででもその競技が上手い人が裕福な国のにお金を出してもらってそこの国の代表、
そうでしょうね、はい、
それは多分
ありでしょうね、ありな、自分から売り込んじゃうとちょっとお金で買ってるみたいになっちゃうんで、
猫、さんの場合はなんかそういう風に見えちゃうのかもしれないですね、
まあただ実はそのお金の分はそうでないことを祈るんですけど、そうじゃなかったらこの議論っていうのは結構冷静に考えるとですね、奥が深いというかチャンスとも捉えられるかもしれないし、まあ
日本人のアスリートが
流出するっていう危険性とか、
うんうん、
まあ、あとはちょっとナショナリズム的な、ね、話もあるかもしれないですよね、うん、日本を捨てちゃっていいんですかみたいな
の
も含めね、
女子 の, あの水泳の監督どうだったでしたか、水泳というか、
ああ井上シンクロの
シンクロ、そうそうそうそう、
はい、
あの中国の、ね、シンクロ監督、
はいはいはい、岡田監督もね今中国の、ね、チーム、その前で言うとアメリカ女子バレーの監督は、第6回のバレーの回でもちょっと話しましたけど吉田監督で、うん、結構世界のトップに、うん、引っ張り上げたと言われたりとかしてるんだ、まあ、グローバル化の時代だと言ってしまえばこれはありかなとは思います、うん、まあ、ちょっとただやり方とか あとはまあそれだけ個として独立してるというか、ね、そういうメンタリティじゃないとなかなかできないことだと思うので、うん、まあ、あれいろいろ賛否両論ありましたけど、ラグビー日本代表で日本の桜のジャージ着た人間はやっぱり相当熱く試合してましたから、うん、やっぱり国籍というかナショナリティを変えたっていうのは、ロペスとかも全員そうでしょうけど、うん、相当の思い入れがあるはずなので、うん、まあまあなんか不正とかそういったものが出てこない限りは、まあちょっとなんか素直に応援してあげるのも一つの手かななんて思ったりします、うん、で、まあちょっと彼は競技的にとはいえ、ランニングの会では一般ランナーとしてはすごいっていうのを、なんちゃってそう弟さんが言ってたもののやっぱりトップとは差が相当あるということも第11回の放送で言ってましたように、藤原新選手が代表になったりその後琵琶湖で代表が決まったりしてやっぱり2時間6分7分猫さんとはまだ24分ぐらい差があるので
だいぶありますね、まだね、
もうちょっと上のねハイレベルなところでこういう論争が起きると本当はいいんでしょうね。
そうですね。
だって補欠になって僕やっぱり生活が苦しいんで国籍変えて、うん、や壊れて違う気化して出たっていう方がね、うん、まだまあそんなに気化、まあ、気化申請そんなに早く出ないでしょうけど
そうですね。
で、まあそんなオリンピックで盛り上がってますが、これからバレーボールが5月末ぐらいから始まりますし、うん、サッカーもあれしてますし女子のハンドボールかなあれラクロスかんホッケーホッケーだホッケーが始まったりとか、
うん、
あと女子のバスケもそろそろ始まっていろんな球技が始まったりしていくと思うのでだんだん8月のオリンピックに向けて楽しみですよね、
うん、
そんな中今日電車に乗ってたらですね、EXILE のメンバー9人中吊りでドーン、
うん、
僕と目が合いましてEXILE だとなんかちょっと下を見たら東京都って書いてある東京オリンピック招致の広告だったんですが、
エグザイル
白バックにエグザイルのメンバーがドーンと居座って、うん、ちっちゃく文字でオリンピックパラリンピック招致って書いてましたいやもうねちょっとねそのエグザイルがいいとか悪いとか言う前にもう広告としてどうなんだとこれエグザイルさんの広告じゃないって
エグザイルの広告だ
びっくりしましたねこのセンスのなさ、
はあ、
まあ僕都民税いくら人々が払ってるのかさっぱり分かんないですけど激怒ですよまず東京オリンピック2016年で招致負けたじゃないですか、はい、あの時に、アンケート取ったら 5,6 割しか来てほしいって言って盛り上がってなかった東京オリンピックがですよ。で横の方にですねちっちゃく日本復活みたいなこと書いてあったんですが、
ね、
復興いやいやいやいやいやいやちょっとそういう大義名分でいやそういう大義名分もありなんですけどだってエグザイルが一番大きく映ってるじゃんみたいなとかなんかボール とかスタジアムとか、うん、なんかないの？
スポーツってやつ全くない。
文字だけですよ。もうなんかこんなんじゃ、だからエグザイルのね事務所はすっごい喜んでると思うんですよ。東京都も大好きですよ、うん、もう多分次の選挙も石原さんに入れますよ、うん、あの人たちは。エグザイルのメンバーは、もうね石原軍団もびっくりするぐらい稼働しちゃうかもしれないですけど、選挙カーでね、選挙カーでブレイクダンスするやっちゃうかもしれませんけど、いやその支持率が 5,6 割しかなくて1回敗退してるのにもかかわらず、やらなきゃいけないことで5万とあるはずなんですね。なんで東京でやるのかとか、東京でやるとどんないいことがあるのかとか、で確かにもうこれは復興の一役、買えるものは何でも買った方がいい、ね、力になった方がいいに決まってるんですが、復興のためにオリンピック呼ぶのもなんかちょっと本末転倒みたいなところがあるので、うん、なぜ東京でやるとどんないいことがあるのかっていうのを真剣にちょっと訴えてもらいたいですね、東京都には。で、そういったことをブログで何回か書いてます私、はい、あの本当にちょっとそこは石原さんがやっぱり、まあ、先日あの渡辺恒夫鍋恒の自伝を、なぜか読んだんですが、あの人にやっぱりスポーツを理解しろっていうのはちょっと無理ですね。いや物理的にスポーツをたしなむ時間のない人生を送ってきてますよ。だって日韓国交正常化に一読売新聞の記者が裏で動いてたっていう、あんた何どんなサラリーマンですかっていう。
フィクサーですね。
で途中で出版社の経営に携わってうまくいかなかった、当たり前だろうっていう。政治部記者なんだから。とか中曽根総理を総理に仕立て上げたのは鍋恒だとかね。であまりにも目立ちすぎてもうどうしようもないんでちょっと雲隠れしてるっていうんでワシントンの駐在になってるんですよ。でそこで彼は焦って、野球とかワシントンレズキンズ、RG3 がドラフトされたあの人とか見に行けばいいのに、俺は読売のトップになる政治の中枢影響力を持つことからこんな遠くに行ったら離れちゃうからやべえって言って、イギリスと日本にいる自分の仲間と常に毎日密に連絡を取ってワシントンで暮らしてたって。だって世界一周してるわけじゃないですか。
いつ寝るんだって。ね、
だからその自伝読むとその空白の一日の江川の事件の時に小林茂がトレードしたくないされたくない揉めるみたいな話の時に初めて駆り出されたんですって。そこで初めて野球と携わった、で小林茂の後見人にどっちが小林茂か分かんなかったんで後見人にいやいや君はまだこれから若いし未来があるから阪神に行ってくれってずっと言ってたって言うんです。で途中であやべえってなってこっちか君かっていう本当のエピソードがあるみたいな。
漫画みたい
な。いやもうでもこんなねなんか政治のフィクサーやって出版社の経営もやってワシントンに暮らしてるけど世界のやってってやったらスポーツちょっと見れないですよね。だから石原都知事はそこまでねちょっと育ちがねいいよ、まあなんとも小説家でいろいろちょっともうちょっと時間があった人なのかもしれないですけど、地域密着でスポーツができるみたいなことの喜びっていうのはあんまり実は経験したことがないのかなと思います。それで近日中にスポーマンジャパンのフェイスブックページに一枚の写真をちょっと上げます。それは何かというとですね、ロスのおじさんサッカーリーグのナイターの写真です、うんうん、ちょっと引きで撮ってるんで分かりにくいんですけど、正規のサッカーフィールドではないんですが金曜日の夜にですね、 ナイターで、ちょっと人工芝で7対7のリーグ戦を2ヶ月ぐらいかけてやってるんです。でおじいちゃんみたいな選手からおじさんチームからちょっと若手とおじさんが混ざったチームから、もう単純に娯楽で集まってちょっとストレッチして7対7は真剣にやって楽しかったって言って帰ってってリーグ戦になってるので、幹事みたいな人とボランティアがいて、まあ、一応会費は払わなきゃいけないらしいですけど、で3面あるんでやって、だいたい土日に1試合、週にとか、まあ、週に2試合ぐらいやって最後にどこが優勝するみたいなやってるんですけど、なので試合のスタートが8時ぐらいとか7時半ぐらいからぞろぞろアメリカ人がやってきてサッカーをしてるんですが、
アメリカ
ですか？まあこういうことですよね。だから東京にそういう場所というか習慣があまりないので、そういったものをオリンピックを通してもたらすとか、そういったことをなんか、まあ、あとスポーツ基本法なんていうのもできたんで、そこには地域密着のクラブを作って日本人のスポーツのあり方をどうのこうのなんて書いてあるんですが、そういうことを訴えてほしいんですよね。エグザイルドーンじゃなくて
ちょっとやっぱ告知だけがね先行しちゃってね、
なんでその東京都はパラリンピックっていう文字の上にですね新曲発売っていうシール貼ったら普通に成り立つんですよこのポスター。僕ちょっと明日貼ろうかな。
ダメです怒られちゃいます。
東京温度みたいな、東京ワッショイみたいな傘がなんかやってヤクルトファンだけが喜んじゃったりして、エグザイルファンにボコボコされると思うんですけど、でもね、何にもこんなんでオリンピック、俺やっぱりね、でエグザイルですからオリンピックおいでよみたいな顔してないんですよ、みんなキリッとした顔でこっち向いてるんですけど、いやエグザイル僕別に嫌いでも何でもないんであれなんですけど、ちょっとこの広告のセンスで東京都でこの広告を許した人の、もうちょっとね、
オリンピック、うちの息子が小学校1年生なんですけど、ランドセルに黄色いカバーみたいなのつけるのあります、
はいはいはい、
小学校1年生って、はいはい、まあ、危ないんで、
はいはいはい、
でそれをつけててこう帰ってきたわけですよ、初めて、家にね、学校からパッと見たら、そのカバーに、黄色いカバーにオリンピック招致の、はい、こうメッセージ書いてあるんです
よ。ああもうずるい、そういう健全な青少年を使って広告をする、
びっくりしちゃう、と思って、
まだエグザイルの方がいいですかねっておいおい
そういうこと
じ
ゃないですか。
小学校1年生にエグザイル9人キリッ母親だけ喜ぶみたいなね
新しい広告媒体、
ね、あらいいじゃないあなたなんて言わないと思いますけど日本の母親もいくらなんでも
そんなところにも告知してんだなと思って、ね、びっくりしました。
いやそれびっくりしますよね。
公立校の小学校ですけど、
公立高校の、だってその子体育嫌いだったらどうすんですかとか
ていうか理解は当然してないですよ、小学校1年生ですから何のことやろね
でもそれね広告に使われてるわけですからね、なんかちょっとね旧陸軍みたいななんか感じの匂いが、社会主義国家みたいな匂いがしますよね。
ちょっと違和感はありましたね、あれと思って。
いやちなみに私の子供に勝手にそんなのをつけたらもう職員室に怒鳴り込みに来ましたアホかお前はって、もう校長も教頭もキョトーンとするぐらい、なんでこんな怒ってんだぐらいの真剣に怒りに行きますね私は。まだエグザイルの方がいいだろうとかってどちらかっちゃったりしてね余計ややこしくなっちゃったりして、いやまあちょっとエグザイルファンには申し訳ないんですけど、決してエグザイルをディスってるわけではなくてですね、まあでも まあね、でも僕がエグザイルだったら俺ボール持ちたいんだけどとか言わん、まあ言わないかねえ、だから今後当然8月にロンドンオリンピックがあって、それまでにね、今あの話してたように盛り上がっていくわけですから、それに便乗してタイミング的には東京五輪招致も広告打つと思うんですけど、あの本当にちょっと時間のある人がいたら都庁にクレーム入れてみてください俺の税金で何しとんねんと
ね、前の2016年、
はい、
あ12年招致でしたっけ、
ええ、
の時も結構ねお金をかけてっていうのが後で問題に、
そうですね、某広告代理店に5億円ぐらいの、プロモビデオを作らしたとか、
うん、すごいですよね、
ねえ、
うちに発注してくれればいいんですけどね。
あ、社長、社長も卑しいこと言ってるな。
ずるいこと言うんです
よ、ね。まあそのあの案件の承認した人もちょっと見てみたいですよね。うん、何考えとんねんっていう。
まあなんかそのね。
だって5億円だったらあれじゃないですか。映画撮れんじゃないですか。映画
作れますよね。5億円で、
ね、
5億円ってね、
プロモビデオなんて言ってないで映画作っちゃえばよかったのに、ね、エグザイル今頃行ってるかもしれないですよ東京都に。
エグザイル今日いっぱい出てきます ね、
ねいやでもねちょっと皆さんも特に、どうなんでしょうね、関西とか他の都市に住んでる方はちょっとまあ東京五輪のそういう広告には触らないだろうと思うんで、ね、まあ、ちょっと今度機会があったら、もしくはどなたがそれを写真撮る機会があったら、ぜひスポマンジャパンの、まあ、ツイッターの方からスポマンジャパンのフェイスブックの方にぜひ送ってみてください。
あ、そうですね、
なぜか あ、まあ、あとちょっと私もネットか何かで探してみますが、うん、もうねとにかくエグザイルどっからどう見ても
完全に、
うん、俺僕ね IOC の人が見てもビビると思いますよ。
誰なんだろう。
ジャパニーズは大丈夫かみたいな、東京勝つ気あんのかみたいな思うと思います。いやまあというわけで、いろいろ起きてますが、あ次回はですね、キンキン、ゲスト初登場のゲストになります。
初登場。
はい。野球の話がメインになるかとは思いますので、ちょっと間隔短めでいきます。ですので皆さん、ゴールデンウィークで移動したり、帰省したり、飛行機乗ったり電車乗ったり車の渋滞に巻き込まれたり、してる時にですね、ぜひ番組を聞いてみてください。また番組をね、特に渋滞とかにハマってるやることがなければ、友達にも紹介してみてください。決してエグザイルファンにはいきなり転送しないように
言うから余計になんか
続けてるみたいじゃない
ですか。別に彼らは何
の
ね、
いやそうだってほらいきなりこの回から聞いたらなんか本当にエグザイルが嫌いで嫌いでしょうがない、なんかスポーツ気違いの MC やってるみたいに思われたくないんでね、その人は第15回とかそういうのを先に。
あ、なるほど、
ね、はい、
そうですね。
というわけで、
はい、
まあ暖かくなってきましたし、スポーツ三昧で、あとオリンピックとあれしてますが、実は BJ リーグがね、
そうですね、もう
プレーオフ
ですね、
その後ファイナルが始まり、
はい、
BJ リーグからなんかおにょおにょって日本代表に選手がたまに入ったりとかしてたんで、
うん、
もうオリンピック行けるってことなんですかね、
うん、
BJ リーグから
一応今はもう大丈夫、
そこは整備されたんですかね。
そうそうそうそう、
不思議ですね、 IOC の憲章では一国内競技団体なのに、
一応下につくという
形を取
って、
ちょっといずれこの日本のバスケットボール界についてもちょっと、
うん、
語らないとですね、その時はとっておきのゲストが
2
人の頭の中には はい、
競技のゲストがね、
登場してくれるんでしょうか。はい、というわけで、皆さんゴールデンウィーク、良いスポーツ三昧でね、
そうですね、
楽しんで、あとはまあ、ちょっと写真だけだと雰囲気分かりづらいんですけど、そのアメリカのちょっとスポーツがある生活の良きフライデーナイトの写真をあげたいと思いますので、こういうこと何が言いたいかというと、もうこれで最後あれなんですけど、日本の場合体育館とか個別に撮るんですけど、うん、リーグ戦みたいに組織化されないですね、
うん、
で試合になっちゃうと結構こうど真面目に勝ち負けに変にこだわってやっちゃったりするんですけど、うん、アメリカのそこはリーグ戦が、自己申告みたいなんですけど、うん、むちゃくちゃ本気でやりたい人たちは上のリーグ、
うん、
余興でいいです、たまに7人集まんないかもしれない、あのフィールドがちっちゃいんで7対7だったんですけど、うん、時はまあ例えば C クラスとかって自己申告でそのレベルに入るです、うん、みたいなんですね。なので、まあ、あわよくばプロを目指す人も混じってるとか、元 MLS アメリカンサッカーリーグでやってましたとか、大学のバリバリやってますとか、プロにはなんなかったけどサッカーが好きで実力あるみたいな連中はその一番上の、まあ、例えばクラ A クラスでリーグ戦登録してガチンコでやり合うみたいです。でそのおじいちゃんとかは当然そんなプロ目指してますの人に足削られて骨折してもアメリカ車社会なんで、あの家に帰れないんで、運転して帰れないんで、あのまあそういう問題じゃないと思いますけど、あのやっぱり低いクラスで真剣にやってるんですけど和気あいあいとやってるんですよ。でまあ曲げる時もあれば勝つ時もあればっていう感じでやってるんで、そういうフライデーナイトもね、居酒屋に行って飲んでわーって騒ぐのもいいですが、そういうフライデーナイトもあってもいいかもしれないので、でも本当はその施設側がそういう緩いリーグ戦形式でなんかうまく取りまとめてくれると、そこの場の効率も上がるだろうし、楽しみも増えるだろうし、日常的にスポーツする人が増えるんじゃないかななんてちょっと思ったりはしました。でよくあるのが、場所は取ったけど内輪でやってるから人数が集まるかどうかわからないって、これね、日本のスポーツ事情でものすごくよくある会話なんですよ。草野球だろうが草バスケだろうが草サッカーだろうが、だからこれを解消するにはそういう感じで、あの目的別のリーグ戦を用意したりとかするのが非常にいいなと思ったりします。でこれが多分ヨーロッパのクラブチームでは行われてる、もうちょっと組織化されたこと、1軍はプロを目指す連中が行くし、3軍だと、1軍でバリバリ国の代表ぐらいになったけど今44歳のおじさんと16歳の若手が一緒に組んでやってるみたいなことがヨーロッパではあったりとかするんで、まあ、そういった形は違えどアメリカにもその流れはちょっと垣間見ることができ たので、ちょっと日本のスポーツ事情もそういう試みがあれば、ぜひぜひ。まあ一番いいのは大富豪が引退して地域でそういうのをボランティアでやって、手弁当でやったりとか、ね、組織化してちょっとやってくれたりするといいんでしょうね。まあでも純粋に本当に楽しみに来てる場で見てて、あの面白かったですけどね。まあまあ、あのゴールデンウィークなかなか体を動かすこともないかもしれませんが、ちょっといろんなスポーツのきっかけとかそういうスポーツと触れると、番組のファンも増えるやもしれないということで、
そうですね、
最終的には癒やしいのかよ、ね、
結局そこで終わるじゃん。
ちょっと癒やしい2人でしたね今日。2
人じゃないです、
反省ですよ反省。
俺もか、
社長も東京都のプロモビデオに、ね、目がくらんで
目がくらんで失礼しました、
ね、まあでもあのもしあのその発注が来た時には、あの番組で なんか勝手に作っちゃいました。
完全な画面陰性
ですですね、やばいね。エグザイルより怒られちゃう。
怒られちゃいますもん。
スポマンジャパンのロゴとか言っちゃって、勝手にね。
何だ
そうそうそうそう、これ誰だとかって。
誰だ。
というわけで今日はありがとうございました。次回は野球です。よろしくお願いします。